特集、そのゴミ発火の危険あり、正しく捨てよう充電式電池、 ID32968。 充電式電池は軽く多くのエネルギーを蓄えることができる特徴があるため、さまざまな製品に使用されています。しかし、尾張旭、瀬戸、長久手市のゴミ処理施設である春岡センターでは、充電式電池の燃えないゴミや粗大ゴミ、燃えるゴミへの混入による発火事案が後を絶ちません。充電式電池の発火は、ゴミの収集や処理に支障をきたし、場合によっては収集車や施設に大きな損害を及ぼす危険性があります。なぜ発火してしまうのか、発火するとどんな影響があるのかを知り、正しいゴミの出し方を意識するきっかけにしましょう。充電式電池とは、大容量の電力を蓄え、繰り返し充電して使用でき、リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池といった種類があります。紙面には、青色をバックに LIION と書かれたリチウムイオン電池、黄色をバックに NICD と書かれたニカド電池、オレンジ色をバックに NIMH と書かれたニッケル水素電池を表す3種類のリサイクルマークが掲載されています。紙面には発火したモバイルバッテリーの写真も掲載されています。充電式電池が使用されているもの、一例、モバイルバッテリー、電子タバコ、電動自転車や電動工具などのバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、ゲーム機、ワイヤレスイヤホン、パソコン、コードレス家電。充電できるほとんどの製品が充電式電池を使用しています。捨て方は後ほどお伝えします。ゴミ処理施設の発火件数、春岡センターで平成28年度に4回であった発火件数が、令和6年度では168件と大幅に増加しています。令和7年度の7月31日時点で、すでに50件の発火が起こっており、発火件数が過去最多の令和6年度と同じペースで推移しています。全国では令和5年度年間約3万8000件、春岡センターでは令和6年度年間168件、多い時は月30件、週9件でした。春岡センターでの発火、発煙、爆発の発生件数、棒グラフで表されています。平成28年度は4件、平成29年度は12件、飛んで、令和4年度は109件、令和5年度は140件、令和6年度は168件、令和7年度7月31日時点で50件、昨年度と同様の発生ペースです。令和7年度の発火原因 98% が充電式電池でした。火災、なぜ起きる？発火のタイミングはどこ？充電式電池は使用を続けると劣化し、内部に可燃性のガスが溜まります。そのような状態で外部から衝撃が加わることによって発火します。その後、周囲のゴミに引火し、火災が拡大する恐れがあります。順を追って説明しますと、まず私たちがゴミを出します。ゴミ収集車がゴミを積み込みます。 発火のタイミングはここ。ゴミを積み込む際、圧縮しています。燃えないゴミや燃えるゴミに充電式電池が混入していると、衝撃を受け破損し、発火する恐れがあります。収集車は春岡センターに到着。手作業で選別します。その後、ゴミ処理をします。発火のタイミングはここ。処理の過程で衝撃を受けることにより発火する恐れがあります。ゴミの中に充電式電池などが混入すると、破砕処理の過程で発煙、発火が起こり、施設の稼働停止や職員の安全を脅かす事態につながる可能性があります。現在は施設をすべて停止させるほどの大きな事故は起きていませんが、いつ深刻な被害が出てもおかしくありません。今年度、子どもでもわかりやすい啓発動画を作成しました。この機会に家族みんなで充電式電池の正しい分別について考えてみませんか。皆さんのご協力が安全なゴミ処理への第一歩となります。と、春岡センター保園さん。紙面には啓発動画が見られる二次元コードが掲載されています。発火が起きたら、1、発火が発生。制御室のモニターやランプなどで火災を検知。2、発火場所の特定と消火。発火が検知された場所に向かい、発火物を捜索し、消火作業を実施。3、発火原因の特定。消火した発火物を特定し、類似の発火が起きないよう、他の危険物が残っていないか確認。春岡センターでの火災を経験して、春岡センター杉原さん。平成28年に粗大ごみ処理施設で発生した火災では、日中に機械で選別された鉄くずから処理終了後、2時間ほど経過した夕方6時過ぎに出火しました。私は帰宅途中に連絡を受け、現場に戻り、初期消火を行いました。火災報知器が火災を検知した際には、すでに火は大きくなっており、消防の出動要請を行う事態となりました。鎮火までに2時間以上を要し、施設への被害も出ました。アルミ選別機や油圧シリンダーなどの機械設備、照明や火災報知器などの電気設備の修理が必要となりました。修理費用は約700万円。また、1ヶ月間、粗大ごみ処理施設の稼働ができませんでした。紙面には、施設への被害の焦げた電気配線と照明の2枚の写真が掲載されています。人事じゃない。火災に伴う自分たちへの被害。高額な修理費やゴミの運搬費が発生。発火により、春岡センターの施設が破損した場合、それを復旧するための修理費用がかかります。ゴミ処理場の運転を停止せざるを得なくなると、近隣のゴミ処理施設にゴミの処理を依頼します。市外のゴミ処理施設へゴミを運搬する必要があるため、春岡センターへゴミを運搬するよりも、多くの運搬費が発生します。これらの費用は皆さんが納めている税金により賄うことになります。紙面には令和6年12月に起きた火災によって焦げた春岡センターの第二排出コンベヤーの写真が掲載されています。ゴミの処理が追いつかない。発火により通常のゴミ収集ができなくなった場合、ゴミの処理が滞り、収集、 運搬スケジュールが遅れる可能性があります。他県で実際に起きたゴミ処理施設の大規模火災、令和6年12月に発生。不燃ゴミの処理中に発火し、約21時間後に鎮火しました。充電式電池が混入したことにより発火した可能性があるとしています。この火災により、ゴミ処理施設の不燃ゴミを処理する機能がすべて停止し、他県に不燃ゴミを搬出しています。半年以上経った今も復旧しておらず、復旧まで約2年、復旧工事費は約45億円になる見込みとされています。充電式電池を使用した製品のゴミの出し方、発火性危険物の排出方法 ID32968、 小型家電の排出方法 ID32961、充電式電池本体、モバイルバッテリー、加熱式電子タバコのいずれかである、いいえは横30cm×縦15cm×奥行き40cm に入る大きさである。いいえはパソコン、コードレス家電などは、市役所南側にあるリサイクル広場くるくるに出す。横30cm かける縦15cm かける奥行き40cm に入る大きさである。はいは小型家電、ハンディファン、スマホなどは、市役所、スカイワード朝日、渋川福祉センター、東武市民センター、新池交流館フラットにある回収ボックスに入れる。回収ボックスは黄色で縦長のボックスです。アサピーのイラストと小型家電回収ボックスと書かれています。充電式電池本体、モバイルバッテリー、加熱式電子タバコのいずれかであるが、はいは発火性危険物です。月1回の発火性危険物の日に透明の袋に入れて資源ごみ集積所のカゴに入れる。または公共施設、市役所、スカイワード朝日、渋川福祉センター、東武市民センター、新池交流館フラット、各公民館に設置しているボックス缶に入れる。ただし、充電式電池、モバイルバッテリーのみです。黄色い直径約20センチの円柱缶で、小型充電式電池リサイクルボックスと書かれ、充電式電池のリサイクルマークが書かれています。分別に迷ったときは、リサイクル広場くるくるに持ち込みをしてください。ただし、カーバッテリーなどの一部製品は持ち込みができません。以上、特集についての問い合わせ先、環境課、電話 76-8135。